カフェオレが飲みたいのコーヒー沼
コーヒー会
歌っちゃった、久しぶりに。コーヒーに隠されたデータ沼の話だね。
沼りましたね。
沼ってる、完全にコーヒーに沼ってるっていうよりはデータに沼ってる。
そうだね
今回もう完全にネスレ案件会と言っても過言ではないぐらい、うん、俺がただネスカフェドルチェグストにハマりきってる話、
はい、熱く愛を語られましたね。
そう、ネスカフェドルチェグストにハマってるっていうよりはいい感じにプロダクト作ってんなっていう、割とデータ屋さん目線というかプロダクトマネージャー目線というかっていう、まあそんな回ですね。
ですね。
意外とビジネス色強いかもしれない今回は。
確かに。あとリョッチの気持ち悪さというか、ね、ちょっと変態気質なところが見え隠れしてた気がしますね。
そうやって物使ってんだって思ってたでしょ
そうそうそうそうそう。
俺ほぼ理由なく物使わないからね
っていうところが見えてくる、ね、
そう、丁寧な暮らしをしてる、まあ、リョッチの生活の一部をちょっと切り取ってお話ししていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ最後までお付き合いください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
佐々木、丁寧な暮らし始めました。
昔は雑でしたよね
いや昔から割と丁寧な暮らし派だから、家にあんま家具ないし。
確かにね、めっちゃシンプルな家住んでましたよね。そう、
相変わらず犬を飼い始めてちょっと小屋が増えて困ってる。
はいはいはいはい。
そう、でその丁寧な暮らし始めましたのニューグッズがネスカフェドルチェグスト導入と。
それは知らない人いるんじゃないですか。
いや、そう、さっき言ってもびっくりしたんだけど知らない
いや、商品見て何かを知った
ドルチェグスト。
ドルチェグスト、
まあ、おうちコーヒーメーカーだよね。
でも見たことないっすよ、家に持ってる人。
いるよ、結構いると思うよ。
そんな素敵な暮らし。
そう、そう、ちょっとだからたっちゃんの周りにいないのよ、その丁寧な人たちが
そういうことか。
そう、丁寧なやついないんだろうなきっと
ホテルとかにあるやつですよね、
うん、
ネスカフェドルチェグスト。
昔ね、手伝ってたベンチャー企業のオフィスにあって、
はいはい、
俺結構ハマってたんだけど、
はいはい、
いや、なんか別に今回その話をする理由が、うん、もう本当ただやたらデータ取りに来るっていう話で、もうことあるごとに俺のデータを取ってこようとする。俺のコーヒーの癖みたいなのを見抜いてこようとするんだよね。
え、どんなデータが取れる。
なんかサブスクで買ってんの、
うん、
サブスクで買って、なんかこう10-20個ぐらいポーションみたいなやつが入ってる箱を頼んで、
うんうん、
でその頼んだ箱にまずなんか QR コードみたいなのがついてて、
うん、
でそもそもドルチェグスト専用のアプリみたいなのがあるんだよ、スマホの。
ほう。
でそのアプリがあって、その箱に書いてある QR コードピッてやると、まずその箱あなた買いましたねっていうので、
うん、
600ポイントぐらいたまんの。
あ、ポイントがたまるんだ。
そうそうそうそう、
メリットはあるんだ。
そう、あるあるある。
はいはいはい。
でなおかつ、そのわざわざボタン目の前でピッてやればドゥイーってコーヒー出せるんだけど、うん、そのアプリ経由でコーヒーを入れるっていう、うん、その Wi-Fi とか Bluetooth で接続できるから、
はいはいはい、
機械にわざわざスマホ開いていつ何飲んだかさえ情報を提供すれば10ポイントもらえるみたいな。
あ、そういうことか。
でなんか何万ポイントとか、何万ポイントなんてたまんなきゃいけないの。するとまだ1箱もらえる。
え、1杯で10ポイントなのに。
だ、1円以下よ。
確かにね。
そう、めちゃめちゃカスみたいなポイントなんだけど、
1000杯飲まんともらえない。いや、まあ、
そう、そう。え、でもなんか箱1つの箱だと1000ポイントとかもらえる。
あ、でかいね。
いや、でもね、意外となんかね、無意味に飲んじゃうんだよねなんかそのポイント貯めたいみたいな気持ちも出てくるから、マジうまいなと思って。一応ほらプロダクトマネージャーっていう、
そうね、
名前もで、だからその使わすインセンティブの付与の仕方めちゃめちゃうまいなっていうのと、
うん、
アプリを。でそのじゃあ使ったデータ、集まったデータで何すんのかみたいな、
うんうんうん、
話を、まあ、今日できればなみたいな感じ。もうこれだけ、なんかいつもみたいに あの論文読んできてとかはない、
ガチガチに準備しないでの、
そう、
日々の生活にあるデータ活用術、
マジ取ってくるからね。何時にどの種類飲んだとか、
うんうんうん、
なんかそうサブスクで6箱ぐらい一気に来るのよ。6箱ぐらい来るから全部違う種類でもいけるし、
うん、
あの全部同じ種類とかでも頼めんだけど、はいはい、そのアプリでどのコーヒー飲むみたいなのピッてやって入れたりすると、うん、その録画全部残るから、
へ
ー、ポイントにと引き換えに何が飲んだかの記録が全部残ると。
じゃあもうその人の好きなコーヒーが何かってとこと、まあ、どういうタイミングで飲むかとか、
そう、
もう飲み方の癖とか全部データとして残ってるって、
残る残る。例えばブラックコーヒー、ブラックコーヒーだけでもなんか4種類とか5種類ぐらいあるんだけど、はい、
ブラックコーヒーだけでも、
そう
アンミカじゃん
コーヒーって5種類あんねんあって、でそれをなんかそれぞれのコーヒーの豆自体でもなんか水晶の水の量みたいなのが決まってて、だから別に水晶の量でピッてやればそれのなんか純正の量で出てくるんだけど、はいはい、別にメモリ4のところをメモリ7とかで入れてなんか多めに飲めるみたいな、ちょっと薄くなるけどみたいな飲み方もできるしっていうので、それも全部取られるわけよデータで。
あ、そっか、それも全部アプリでどうするかっていうのを全部入れたら、
お湯、高温、水の量、メモリ7とか XL みたいな選んでピッてやるとドバーって出るんだけど、
すごいね。
そうすると多分だけど、まあまずやめそうになった時に、俺がひたすら飲みまくってた多分コーヒー種類のコーヒーとかの割引クーポンとか絶対送ってくるじゃん、
はいはい、なるほどね。
そう送ってくるし、多分俺が見るそのアプリで見るホームページの順番とかも絶対に変わってるし、
うんうんうん、へー、
きっとね、
うん、
2つ開いたことないから分かんない、まあ、
それに使えるってことだよね、プロダクト側でそうやっていじれるんだ。
そう、でも意外となんかそのデータをどう使ってるか調べても出てこなくて、
企業秘密なんじゃない？それはまだ。
そう、でもね、いるんだよちゃんと、ネスレデータサイエンティストみたいな。
あそこは調べたんですか？
そう、 YouTube で調べたら出てきたなんか PR 動画みたいなのが。だからそのポイント使ってポイント付与設計みたいなのって、はいはい、いろんな会社どうやってやってんだろうなみたいなのが気になったし、使わされてる感がめちゃめちゃ悔しい。
あ、悔しいんだ。
いや、そう、なんかいつもだったら1日2杯しか飲まないコーヒーを、
うん、
3杯飲んでるみたいな、
うんうんうん、
時が多々ある。
いや、でもさ、それをすることでなんか満足度みたいなのが上がってるわけでしょ。
丁寧な暮らししてんなっつってね今まではドリップだったからね
でもそれをやっぱアプリ経由でやるちょっと楽しさもあるし、
ある、
だから全部通して満足度めっちゃ高くなってるっていう話。
そう、なんかどうせコーヒー飲むんだったら、
うん、
まあ1円にもならないけど、
うん、
まあやっとくかみたいな。
めちゃめちゃうまくいってる、
きっとね。でも分かんない、どんぐらいみんなやってんだろう。
いや、でもそれで言ったらペイペイもなんかちょっとしたお得感ありません？そのコンビニで支払いした時のポイント付与
とか。ああ、普段使いってことか。
そうそう、なんかそれに近いのかなと。
あれね、でも普段使いしてるの多分東京人だけだよ。私湘南住み、東京から離れた場所だから、はいはい、もう多分その脱税まみれの現金主義会社主義小売店みたいなのめっちゃあるからいや、まあそりゃそうよ、
加盟店がねそもそも。まあでもペイペイ使う側にとってはそのポイント付与とかがあるからまだ、
でも 1% とかでしょ、
いいよねみたいな。うん、 1% でもなんか0円の現金使うよりかは、まあ、1ポイント2ポイント返ってくるペイペイ使いたいよねみたいなところで支払うと、まあ、ペイペイに何買ったかの購買データ行くみたいな、その例に似てるかなと思って。
だ、普通のポイントカードだよねそれになると。
そうそうそう、
いや、なんかやっぱポイントカードとかだったらあんま出さないんだよ正直俺。
いや、わかるわかる。
楽天とかあんま出さないし、T カードとか捨てたし。
ああ、持ってはいるけど使わないって全然ありますよね、うん、その出すのがめんどくさいみたいな。
T カードの会社であれやってたのに、インターンやってたのに俺。あ、
そうなんですか。
いや、そう、学部の時に2週間かな、
え、ポイント活用みたいな。
そう、その時ニコタマのツタヤあるじゃん、
はいはい、
ニコタマのツタヤ書店ができるタイミングとかで、
うん、
絶賛工事中みたいな、
はいはい、
タイミングのインターンだったから、そこにどんな商品を置いてみたいなのを、
うん、
T ポイントカードの POS データと、
うん、
あとはなんか社員からのインプットで 売り上げを上げるためのなんか商品の羅列を考えるみたいな、
はいはい、
マーケティングのロールプレイングみたいなはやったけど、もう T ポイント使ってないね。
いやまあ
使わないよね。T ポイント最強だと思ってたんだけどね俺。
だから
楽天の方がいいよね実際。
ポイントの使い道みたいな話ですよね。そのユーザーを抱えるためのポイントっていうのもあるし、そのユーザーを抱えつつ結局その抱えるだけじゃなくてそのデータを吸い上げてどう使うかまで考えてのポイント設計みたいな。
そうデータサイエンスのなんか例題とかで出てくるじゃん、
うん、
顧客の購買行動から予測してなんか施策を立てましょうみたいなのに多分使われてるネスレのやつは。そのサブスクでネスレのコーヒーの箱がどんぐらいあるんだろう、ほんと 2,30 ぐらいあるんだよ、
うんうんうん、
2,30 ぐらいあるんだけど、まあ、多分入れ替わってていろんな種類が。それは多分アプリとかで全く飲まれてないとか注文されてないとか、
うん、はいはい、
多分問題はそのサブスクとかだと大体どの箱が買われるかは分かるじゃん、
うん、
けどこのアプリの多分すげえところはどのコーヒーがどのペースで飲まれてるかが分かんのが多分一番すごいと思うんだよ。
ああ確かにね。
今までの会社は多分箱単位の顧客データしか取れてないんだけど、
うんうんうん、
アプリを組み合わせることでその消費のペースみたいな、
うん、
スピードまで分かる。だから結局サブスクだと1ヶ月ごとに箱が来るから、その1ヶ月の間の最初の1週間で飲み切ったのか、
はいはいはい、
飲み切ってないでけど同じやつ頼んだのか、
うんうん、
後半で行ったのかとか、この組み合わせなんか甘いのと苦いので買ったらどっちが先になくなるかとかまで多分取れる。
まあそうだよね、
うん、
確かにね。
そこが多分ねネスレのこのアプリのうまいところというか、
データの取得ポイントがめっちゃあるんだ。
そう、
そのなくなったタイミングで商品来るじゃないですか。その中身って自分で選ぶんですか、
う
ん、
自分で選ぶ。でなんかなくなったタイミングで選ぶんじゃなくて3ヶ月に1回とか。
ああもうタイミングは決まってるけどみたいな感じですか。なんかなくなりそうなタイミングで商品発送するとか、なんか好きなコーヒーをうまくこうカスタマイズして
あ、
ま
あ、そう
とかまでしてやろうと思ったらできそうっすよね、
うん、多分だからアドビとかみたいに、
うん、
アドビってなんかやめようとするとめちゃめちゃ安くなるんだよ料金月額。
そうなの。
そう通信会社とかもよくやるじゃん。
やるやる。
電話してやめるって言った時に安くするからもうちょっとやってよみたいな
謎のクーポン発見されますよね。
バカ安くなるやつあるじゃん、はいはい、多分ああいうのをより多分クリティカルにできるとかっていうのも多分ある。
確かにね。そこまでいくとすごいな、まあ、多分コストかかるから、まあ、これからそういうなんだろう商品のカスタマイズというか、 なんかラインナップを自動推薦とかはこれからやるかもしれないけど、なんかこの前ネットフリックスもそんな感じだったじゃないですか。そのネットフリックス初期の頃 DVD でサブスク発送してた時代、
うんうん、
まだオンデマンド配信の前、はいはい、あの時ってユーザーの好きな映画を5本ぐらいレコメンドしてもう自動発送みたいな。
あまあだからそうなる可能性はあるよ ね。
技術的にはできるからそれのコーヒー版もできるって話だ。
そうそうそうそう。で多分あとはその3ヶ月で1日1杯で飲み切るタイプみたいなぐらいの量を多分送っても、
うんうん、
めっちゃ飲むやつは多分それを1ヶ月とか2ヶ月とかで飲むんだよ ね。でそうすると何するかっていうと多分オンラインショップで買わないで近くのスーパーで買うのよ。
ああはいはいはい。
近くのスーパーに売ってんのそのサブスクで買えるポーションみたいなやつが箱で、なんかそれ買っても別に同じものなんだけど、
うん、
そのメーカーからしたら直販で買ってくれた方が利益高いじゃん、
うんうんうん、
ってなってるから多分そういうやつがめちゃめちゃ増えたら3ヶ月ごとのサブスクだけじゃなくて2ヶ月とか1ヶ月の作るとか
っていう、確かにね、
業務改善もできる。
めちゃめちゃいいプロダクト設計ですね
と思った。
使ってみて気づいた。
そうで、しかもこう入れるじゃん、コーヒー入れてその Bluetooth とか Wi-Fi でつながってピッてやってバーってコーヒー出るんだけど、そのコーヒー出てる間めっちゃ暇じゃん。その間にスロット画面が出てくるの。でスロット画面出てきて3回に2回ぐらいは当たる。結構な高確率で当たるんだけど、そうするとさらにプラス10ポイントもらえるの。やるやん
やるね。
そしかたまに外れんのマジ、逆に外れみたいみたいなところもあるから意外とずっとアプリ張り付いてるし、
くら寿司みたいなね。
あそう、ビックラポン状態。
ビックラポン状態。
ビックラポンは 俺くら寿司よく行くんだけど、うん、5回に1回。
いやまあそうね、確かに。
でしかもあれ多分会計したら設定リセットされてる。
あ、そうな、
多分ね。
そこまで知ってんの。いやいや、言いたかったのは多分そういうこともできるなら、そのうちそこに広告挟まってくるなとか。
そうね、
うん、
もう何でもやってくるよ。
何でもやってくるね。
しかもネスレなんて普通にコーヒーも売ってるし。
そうか、
ネスレ、うん、ネスレ、
うん、
どこだっけな、スイスかどっかの会社なのかな。
うーん、いやだからすごいな、そのデータありきでいろいろと、なんだろう、業務改善もあるし、プロダクト開発もあるし、
そう、
なんかなんなら広告入れていくもあるし、何でもできるなって
感じ。できる。であとは多分その開発のコミュニケーション、チームがめっちゃちっちゃいか、
うん、
コミュニケーションがめちゃめちゃうまいっていうパターンだと思ってて、
うんうん、
絶対にあのデータ取得の設計が多分開発の段階から入ってる。いや分かんない、もしかしたら俺は最近始めたから最近ついた機能なのかもしれないけど、
うんうん、
まあ、それだったらまあ普通のアプリと一緒だねってなるけど、めちゃめちゃいいプロダクトとかだとちゃんとデータ取得の設計まで決まってて、
うんうんうんうん、
でなんなら振り返りの指標とかまで全部決まってて事前に、はいはいはい、でだからこのプロダクト作って、その上でどういう指標が伸びたらこのプロダクト OK だった、この施策 OK だったみたいなのも決まっててってなってるから、あんだけ機能が充実してるというか、データを取れるようになってる。
あー、すごいね、そこまで見えてきた。使ってみて。
そう、もうね、最近ネスレのアプリで勉強してる。こういうことかみたいな。
かなり IoT 進んでる家電ですよね。
ね、
今そういうの多いのかな。
そう、あ、タイマーもつけれるしね、
コーヒーを入れるタイミング、うん、
これネスレの案件みたいだね。そう、だから例えばもう夜寝るときにコーヒーのやつセットしてコップ置いといて、でアプリでタイマー設定ピッピッピッってやっといたら、朝多分自分の目覚ましかけるタイミングに合わせてコーヒー入れる。そう、最終 AI コーヒーメーカーにもなり得る。この時間に起きるからとか、
はいはい、やろうと思ったらできるってことか。
できんじゃない。だそれこそなんかアップルウォッチとかでさ、
うん、
起きてると、うん、起きそうとか、そうしたらコーヒーバーってなって、
はいはいはいはい、
ちょっとうるさいからそれで目覚めるし、
うんうんうん、
でしかもちょっとコーヒーの匂いしながら起きたらちょっと幸福度高いじゃん。
確かに確かに。
で幸福度上がって、
うん、
で朝起きる時にもコーヒー飲んでカフェインで覚醒して、
うん、めちゃめちゃすごいじゃん。
完璧です。
すごいじゃん、きっと IoT 時代。
ネスレ IoT コーヒー大手。その天文の研究やめて仕事作ってなった時に、データサイエンティストか IoT 関連のデバイスとか作ってる会社かみたいな感じだったんだけど、でその時ですらなんか IoT マジ来るぞみたいな、なんならもう来てるみたいな感じだったのに、全然来てないよね実際。
AI IoT で横並びぐらい。なんか
しかもなんか IoT 関連のデバイスのところから有名になってるとか、有名な人がそのデータサイエンティストがそっち行ったとかあんま聞かないし。
聞かないな。 IoT だなって感じるのは車ぐらい。車の設備はなんかまあ IoT 感感じるけど、まあ、あ、自動運転ってのもあるし、
確かに
中のカーナビ周りもそうだけど。
俺15年前の車乗ってるから、まあ、あんま関係ないよ。全然マジで多分ギリ Bluetooth 乗ってるぐらい。ないよマジ IoT なんてものは。
もう最近聞かなくなりましたよね、IoT。うん、
一時期めっちゃ欲しかったのはカーテン、自動カーテンオープンのやつ。
あと自動家の鍵施錠、
あれ怖くない？
アプリみたいなやつ。
あれなんかめっちゃハッキングされそうじゃん。
確かにね。
し別にそんな両手下がってて困ることないしなみたいな。まだ多分 IoT ってギークの世界から抜けてないと思うんだよね。
それで言ったらでもうちの照明はアプリで消したりつけたりできるわ。
やんないだろ。
やんないけど。
やんないだろ普通に。どう考えてもボタン押そうが早いもん。
うん、そうだわ。でもやろうと思ったらアプリで時間とか設定してついたり消したりとか調光とか全部できるっていうのはあるけど、やらんのよね。
ラボホのパネルみたいな感じだ。IoT まだか来てないね。俺が一番すげえ IoT やと思ったらネスレ、ネスレドルチェグスト。
いやいいな、そう聞いたらちょっと質の高い暮らししたくなってきた
でしょ、
うん、
意外といいよ。しかも一瞬で熱湯出るから。
あ、そうなんだ。
そう、
水をセットしておいていくつかあの味を入れておけばってこと。
そう、
へえ。
賞味ケトルいらない。
へえ、案件ですね今日は。
今日案件マジ待ってる。 なんかアマゾンの欲しいものリストとかにこのドルチェグストの箱だけバーって置いてリンクに貼ろうかな。誰かしら買ってくれるんじゃないか。まあ割と前回がね、前回が真面目すぎたからね、白金工業 FM のこうがっちりコラボ、
うん、
真面目に仕事の話してるからね、
浅野さんとね、落ち着いた感じでね、
落ち着いた感じで、そうで、そうだ、俺らも遊びに行ってるから、
うん、
まあ、そこから聞いてほしいし、多分このぐらいのタイミングからデータサイエンティストのリスナーが増えてると思ってる。
はいはいはい、今日聞くと雑談チャンネルだと思われる説。
いやでもじゃあプロダクトマネージャー目線で、
はい、
これで転職してるからね。
そうだね、
データアナリストっていうポジションから、なんかその話したじゃん前、データアナリストからの次のネクストステップとしてプロダクトマネージャーみたいなのがあるみたいな、うんうんうん、っていうのは結構こういう多分プロダクトの設計とかも考えつつ、
うんうん、
データバックグラウンドがあるっていうところでどういうデータの取得の仕方をしてどういうインセンティブ設計するかみたいなのは割とね、最近そういう見方になった気がするって感じ。
自分の生活の周りでもそういうのを見つけるようになってきた、
ね、これかっつってやらしいなみたいな。一時期はもうずっとなんか蕎麦屋とか行ったらあの席のキャパ計算して客単価計算して一日の売り上げ測るみたいなフェルミ推定みたいなことやってたけど、最近はそういうアプリとかサービス使っていやらしいところにきっとここにログ設計残してんだろうなみたいな。
楽しめてる？
楽しいよ。
もうディズニーとかいたら終わりっすよ。そんな、
いや分かんない、ディズニーなんかすごいかもしんないよマジで。
いやもう今全部アプリだからね、ファストパスの発見も
すごいじゃん。
プロダクト設計完璧っすよ。
ディズニーすごいからな。ディズニー関連の話してるポッドキャスト面白い。
あ、そうなんですか。
あのビジネスウォーズって、
あ、はいはいはい、
でこの間ピクサー対ドリームワークスのやつなんだけど、ほぼディズニーの話で、でそれがめっちゃポップにまとまってて、その後あのオフトピック、
うんうんうん、
オフトピックでディズニーの社長交代劇みたいなの
を
投資家目線で喋ってくる。
なんか最近ありましたよね、ここ最近のディズニーのトップ変わったみたいな話。
最近だっけ、
まあ、最近といってもまあちょっと、
あ、そうそうそう、
何年か前だ。
その交代の時に名前が上がってる人がどうやって社長になったかの話ぐらいまでがビジネスウォーズで入ってる。
ああ、じゃあ両方聞いたら楽しいよってことか。
ディズニーのね10年分ぐらいを楽しめる、はいはい、社長交代劇だけで。
聞いてみよう。
あれね、面白いからぜひ。まあそんな感じですかね。
ですね、はい。じゃあ次回はみんな大好きお金の話。
はい、来ました。
もうデータ分析の人が最終的にたどり着く場所はお金儲け、投資の世界なわけですよ。
マニマニ。
なので皆さんにどうすれば大金持ちになれるか。
あ、来た。
セミナーをしていこうと
思います。来ました、セミナー会啓発していこう。
たまにありますよねセミナー会。
そう、もう信者を作っていく、はい、ポッドキャストなんて信者ビジネスですから。
それ大丈夫？OK。まあそんなところでデータの分析しながらお金の話をしていければと思います。
はい。
隣のデータ分析屋さん、今回も面白いと思ったらフォローレビューよろしくお願いします。番組の感想や質問はハッシュタグ隣の分析屋、隣のがひらがなで分析屋は漢字でお願いします。また概要欄に貼ってあるお手紙フォームからコメントを寄せください。ではまた、
バイバイ。